けをきちんとしていない病院がほとんどではないでしょうか。患者中心といっても、患者を中心にしてであって、患者が中心になっていない証拠でしょう。ひとたび患者というレッテルを貼られ、看護師の管理下に入ってしまえば、個人の希望や都合などは無視されがちになってしまいます。患者の立場に立って、というお題目はよく耳にしますが、現実はそう建前通りにはなっていないでしょう。だからこそ、こんな標語ができるのです。もちろん、看護師に悪意があるとは思えません。それどころか、低賃金の上に過酷な仕事ながら、一生懸命に頑張っています。みんな気の優しい人たちで、患者を一日も早く元気にして家へ帰してあげたいと考えています。そのためには、できるだけ栄養を取らせたい、寝たきりにさせないように動かそう、訓練しようと腐心するのです。だから、食事を無理やり食べさせようとしたり、昼も夜も歩かせて訓練するのです。ただ、惜しむ楽は、病気の管理を超えて、生活支配、人間管理にまでなっていることに気づいていないことです。便秘についても同様です。対応の方法としては、浣腸する、座薬を入れる、下剤を飲む粉、粒、液体とある。食べ物を工夫して様子を見るなど、いろいろあります。どれにするかは、本人の好みです。看護師がカンファレンスで、本人の意向も聞かないで浣腸に決定するというものではありません。患者の入浴にしても、ちょっとした微熱程度でも、看護師の判断で入浴をやめさせてしまうことが多くあります。風呂に入るか、体を拭くだけにするか、何もしないかは、微熱があるという現状と、無理したらどうなるかということをよく説明した上で、患者本人に決めさせることです。それが本当の意味でのインフィインフォームドコンセントです。一刻を争う子愛すでない限り、どんなことでも本人の意向を確かめてからにするというのが、患者が、中心の医療というものでしょう。第5章、その日をどう迎えるか。自然死を望むなら、最近は、自然死、平穏死、尊厳死、と似たような言葉を、よく目にするようになりました。確かにいずれも、ほとんどの場合、死が避けられない終末期には、いたずらに延命治療をせず、なるべく自然な形で達成されるし、という意味で使われていると思います。ただある時、ある人から徹底的に延命治療をして死んだとしても、本人がそれを尊厳ある状態と考えているなら、それは尊厳死だ。と聞かされました。なるほど、そういう尊厳死の使い方もあったのかと思い、以後、尊厳死は使わないように心がけています。病院は、最後まで何かするところ、否、しなければならない場所ですから、自然死はありえません。入院とは、何とかしてほしいという意思表示なのであり、それで、何もするなでは、矛盾もいいところということになります。故に、入院の目的は何か、何のための入院かを、はっきりさせておかなくてはいけません。本来、病院は治療の場でありますから、家では面倒を見られないなどの理由で、入れるところではありません。自宅で、いわゆる、準植物状態の老母に、食べ物を口からあいさじずつ与えて、数年もながらえさせている娘さんがいます。これが自然な姿ですが、人それぞれに、生活があり、家庭の事情もあるでしょうから、みんながみな、このようにできるわけではありません。冒頭に述べたように、自分の力で飲み食いできないのは、寿命なのです。半月でも1ヶ月でも、それが限界ならば、できる範囲でいいのではないでしょうか。諸般の事情で、1ヶ月しか頑張れなかったとしても、そういう、縁だったと考えるべきでしょう。1ヶ月しかではなくて、 1ヶ月もと考えたらいいのです。それを入院させて鼻から管を入れて無理に栄養を与え、死ぬことを先に伸ばされて、本人が喜ぶとはとても思えません。意思表示が不能な状態下では、家族の理解と協力なしに、医療と一定の距離を置いて、人間としての尊厳を持った死を実現することは、難しいように思えます。自然死は、誰かに一声かけておけば、簡単に達成できると考えるのは誤りです。かなりの主体性、自主性を持って勝ち取るぐらいの覚悟が必要です。つまり、平素からの周到な計画と努力、さらに遂行のための強靭な意志の力が必要だということです。しかし、それでもなお、人間は死ぬ時期と死に方は選べないという大前提があるため、願ったから叶うというものでもありません。結局、運、偶然、巡り合わせなど、その時々の縁によって決まるのを、感受しなければならないのです。大雨が降った直後の警告標識として、あなたは、路肩軟弱、走行注意。と、路肩軟弱、走行禁止。の、どちらが望ましいと考えるでしょうか。日本人の大部分は、おそらく後者と答えるでしょう。このような風土の中で、自主性、主体性を必要とする自然死の遂行は、かなりの難事なのです。孤独死は死に方としては理想的。都会における一人暮らし老人の孤独死が、社会的な問題になっています。しかし、あえて誤解を恐れずに言うなら、死に際に、家族や医療者や介護者など、誰の邪魔も入らない理想的な死に方と言っていいと思います。ただし、当人からの求めがある場合、孤独を癒せる支援体制が用意されていることが、前提条件です。これがあれば、あとは当人の選択の問題です。当人の意向は尊重されなくてはなりません。さらに、死後短期間夏なら愛から2日、冬でも3から4日以内、で発見されるような手はずも必要でしょう。3ヶ月も半年も経って溶けてからの発見では、近所に多大な迷惑をかけることになりますから。中には、孤独を好む老人もいるはずです。それを頼まれもしないのに、見回ったり押しかけ訪問をしてしまう。やっている方は、良いことと思っているだけに始末が悪い。小さな親切、大きなお世話。親切という名のおせっかい、そっとしておく思いやり、に気づいてもいません。善意の押し付けほど、手に負えないものはありません。ここのところがわからない日本人が、意外と多くて困ります。現在、一人暮らしの老人で、設置を希望する者には、市町村によっては無償あるいは格安で、緊急通報用設備として、専用電話機や枕元用押しボタン、ペンダント型押しボタンなどの機器が貸与されています。また、都会に出た子供たちが、故郷に残された老人のために、民間会社が管理・運営するところの緊急通報装置をプレゼントすることもあるようです。これらがうまく稼働すれば、一人暮らし老人の孤独死は、かなりの程度防げるでしょう。たとえ孤独好きの老人であっても、この装置の設置まで、かたくなに拒否することはありません。一応は受けておけばいいのではないでしょうか。しかし、使用する、しないは、本人の自由です。そして、もしも自然死が望みなら、緊急時にもあえてそれを使わないぐらいの覚悟が必要でしょう。一人山中深く分け入って、野生の動植物を相手に絵を描いたり、焼き物三昧に暮らそうと思う人も、同様です。遺体の発見が死後何ヶ月も経ってからということも、あり得るという覚悟が必要なのです。ただ、我が国では、死因や死に方が、後に残された人々の幸福と重大な関連性を持つように考えられている節があります。つまり、尋常でない死に方、非業の死は、周囲に災いをもたらすのではと、 恐れているように思えるのです。したがって、誰にも見取られずに亡くなるというのは、単にかわいそうというだけでなしに、死後何日も何旅月も経っての発見は、異常事態であり、大変由々しい問題なのです。だから、もし家族があるなら、予想された事態が、未然に防止できなかったとして非難されることになります。しかし、私は、遺体が目の玉を剥いたり胸をかきむしったり、壁に爪痕があったりというような苦悶の形跡がなく、ただコロンと横になっている状態での死に、法であれば、その発見が一週間後であろうと一ヶ月後であろうと、何の問題もないと思っています。それは寿命であり、そういう、縁であっただけで、本人のたっての希望を叶えさせた家族を問題にするのは、お門違いと考えています。救急車は呼ばない。乗らない。はじめに、で述べたように、私自身は、自然な死を望んでいるので、いざという時も、救急車は呼ばない。乗らない。入院しない。手術しない。医者の厄介になりたくない。をモットーにしています。吹き出している血を止めるような場合を除き、生死を分けるような場面で、医療が関与できる部分はわずかでしかなく、一般に期待されているよりはるかに小さなものと思っているのです。否、死に直面したような時に、医療が濃厚に関与すると、かえって悲劇や不幸が生み出されたり、増幅するのではないかとさえ感じています。医療は不確実なものであるから、やってみないとわからないというのも事実です。確かに、とても助かるまいと思われるものが、助かってほぼ元通りの生活に戻れる場合もあります。しかし、重度、重症の場合は、大抵廃人としての蘇りであったり、意識の回復がなく、穴という穴にチューブを差し込まれた、いわゆる、スパゲッティ症候群で、死ぬのがほんの少しばかり先送りされるだけということが圧倒的に多いのです。つまり、救急車に乗るのは、一種の賭けなのです。私は、賭け事を好みません。パチンから、救急車にも乗りません。私のやっている唯一の博打は、命を担保とした生命保険だけです。早く死ねばこちらの勝ち。長く生きるようだと向こうの勝ち。はじめに、で述べたように、脳卒中や心筋梗塞などでは、原則として、救急車は呼ばないで、そのまま自然に任せたいと思っています。それでも、この世での使命が残っているようなら助かるだろうし、さもなければ、何をやっても無駄だと思っています。なぜなら、医療者は寿命に助けられて仕事をしているに過ぎず、助かるものを助けているだけと思っているからです。だから、救急車に乗らなかったために、重大な障害をもっての生還になったとしても、それは、その姿で生きてみせろ。お前なら立派に生きてみせてくれるはずと、仏から見込まれた結果と受け取り、その時が来るまで精一杯生きなければと思います。救急車の乗車拒否のためにも、いきなり意識不明になるようなものは望ましくなく、癌のような最後まで意識が比較的はっきりしている病気が好ましいのです。自宅で死ねる。ということ。いくら医者の厄介にはなりたくない。治療は不要と言っても、燃やすためには死亡診断書が必要です。しかも、これが書けるのは、医師だけなので、近くの医者にコネをつけ、時々見舞っておいてもらうことにしましょう。しかし、臨終の場面に立ち会ってもらう必要はありません。死亡の確認は、冷え切ってからの、手の空いた時で十分です。なぜなら、医師法には次のように書かれています。医師法第20条医師は、自ら診察しないで治療をし、もしくは診断書もしくは処方箋を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書もしくは死産証書を交付し、または自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。ただし、 診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。つまり、それまで見ていた病気が原因で患者が死亡した場合、それが24時間以内なら、死後、見に行かなくても死亡診断書を発行していいですよ、ということです。例えば、私が公園に出かけている最中に、老人ホームの入居者が死亡した場合、帰宅してから深夜に出かけるのですが、その時、すでに死体が老人ホームから葬儀社の保冷庫に収まっていることがあります。しかし、最終診察から24時間以内なら、保冷庫まで行かなくても死亡診断書が書けるというわけです。では、24時間を超えていた場合は書けないのかといえば、そんなことはありません。最終診察から3日経っていようと4日経っていようと、死後診察して、今まで見ていた病気が原因で死亡したと思えれば死亡診断書を書けるのです。24時間を超えていた場合、死亡診断書は書けないと受け取っている医者が多く、これが在宅での看取りの障害になっていると指摘を受けた厚生労働省は、周知のために平成24年8月31日に医師法第20条ただし書の適切な運用についてという通知を医政局医事課長が出しています。入院中の末期患者が自宅に帰りたがり、同時に家族もそれを望みながら、近所に死亡診断書を書いてくれる開業医が見つからないと言って断念しているケースがありますが、腹をくくりさえすれば道はあるのです。一般に、開業医が在宅死を嫌う理由は、容態が急変するたびに、不安に駆られた家族から往診を依頼されるからです。いくら往診も仕事のうちといっても、夜間に何回も起こされたのでは、たまったものではありません。特に、高齢の医師には、負担が大きいでしょう。しかも、医師が駆けつけたところで、家族の不安の解消には役立つでしょうが、実際には、何の手の打ちようもありませんし、何か手出しをされた方が、かえって死にゆく人間を苦しめることになるのです。もっとも、死を看取ったことのない家族にとっては、この不安の解消は大きいのではありますが。ただ、医師の方は、夜が明ければ平常勤務のため、日常の診療にも差し支えが出ることになります。不安の解消には、訪問看護ステーションの看護師を利用すればいいのです。看取る家族が二人目になれば、大体様子がわかっていますから、それも不要と思います。もともと無益な延命、治療を回避するための在宅なのですから、聞きもしない注射で痛い思いをさせるより、家族みんなで撫でたり、さすったりしてやる方が、よほど効果があるというものです。最近、やっと医療者の側から血を吐いた時には赤い毛布でそっと包んでやるだけで十分。といった適切な助言が聞かれるようになりました。いずれにしても、助ける時には意思は必要ですが、死ぬ時に入りません。死亡の確認と死亡診断書の発行だけしてもらえれば十分。と割り切れば、結構在宅死に協力してくれる医師は、見つかるものです。多死社会の到来を迎え、在宅の看取りを推進するために、厚生労働省は、3人以上の常勤医がいて24時間365日いつでも応じられる体制の機能強化型の在宅療養支援診療所を制度化しました。これは厚生労働省の出先機関である、各ブロック厚生局管内の都道府県事務所のホームページから調べられます。施設基準の届け出受理状況全体、という一覧の受理番号の項目に支援診とある医療機関が該当します。医学・医療に幻想を持たない救急車を呼んだり入院したりするのは発達したと言われる医学・医療に対する過度の期待ゆえではないでしょうか。多くの人は最新の医療機器を装備した病院で最新の医療技術を身につけた医師ならどんな病気でも治すことができるに違いない。どんな状態でも助けられるはずと錯覚しているのではないでしょうか。ところが、私は助かりさえすればいいとは思いません。 どんな形で助かるのか、例えば植物状態なのかが問題なのです。同様に治るというのも、どういうふうに治るのか、後遺症はあるのか、あるとすればどの程度のものかを考えるのです。出血の原因が癌にあり、それが繰り返されるようなら、いくら輸血しても、単に死を先送りするだけで、有限な医療資源の無駄遣いになってしまいます。しかし、一方、一回限りの輸血で止血されることもあります。やってみないとわからないという医療の不確実性の問題であり、また、本人の寿命の問題でもあります。また、よく、救急医療の現場はけしからんと叫ぶ人がいますが、それは間違いです。確かに、やりすぎの傾向は否めませんが、救命の義務がある以上、それは仕方のないことです。脳死になるのも、初めから脳死を作ろうと思ってのことではありません。懸命に手を尽くした結果なのです。むしろ、救急医療現場が特定の価値観を持って、これは年寄りだからとか、これは先のない癌患者だからと選別をする方が、よほど恐ろしいことになります。救急医療現場に来ること自体、できるだけ、のことはしてほしいとの意思表示なのですから、その意向通り、最後まで最善の手が尽くされるのは、当然というものです。その結果、チューブだらけで、ただ死ぬことだけを先送りされる状態になることもありますが、賭けである以上、仕方のないこと。もし、それが嫌なら、端から救急車は呼ばないことです。死ぬ時期にはきちんと死なせる。良寛さんの死ぬる時節には死ぬるがよかろうではありませんが、人間死ぬべき時には、きちんと死なせてやるのが大切であり、それが家族の思いやりでもありましょう。私の母親の場合も、広範囲の脳出血だったため、もはや手の施しようがないと言われつつも、点滴注射は四六時中休むことなく行われ、かつ肺炎の併発予防のためと称して、6時間ごとに抗生物質の注射も行われました。どうしようもない状態なら、むしろ、肺炎を起こして死期が早まるのは、歓迎すべきことであるにもかかわらずです。もし、それが嫌なら退院させれば解決したのですが、母の場合、深い昏睡状態で手足が4本とも麻痺し、喉に穴が開けられていて、しかも東京という見知らぬ土地のせいもあり、家に連れて帰る勇気は出ませんでした。しかし、この単に死ぬことだけを先送りする措置は、できるだけ早く終わらせてやりたかった。まさか、濡れたハンカチを顔にかぶせて窒息死させるような真似はできませんでしたが、少なくとも、死ぬ時期にはきちんと死なせてやろうと心に誓っていました。だから、最後の容態急変時にも、完全に息の根が止まるまで、辛抱強く母を見守り、はっきりと死亡を確認した段階で、病院当局に知らせるという行動を取りました。1979年昭和54年、当時、病院関係者の間では、救急車が1台入ると50万円の水揚げになる、と称されていました。にもかかわらず、母は入院3日目に死んでしまい、しかも最後は、ほとんど処置らしい処置をさせなかった私は、この転院先の病院には、大変申し訳ないことをしたと思っています。結局、母は、それぞれが仕事を持ち家庭を持っているために、子供4人が詰めていられる限度ギリギリの、3日目に死んでくれました。この功績の最たるものは、工事で穴ぼこだらけの道路を、小1時間かけてのゆすりながらの、第二の病院への転送と言えます。また、頭の手術を考えて、うたていを進めてくれた最初に搬入された病院の医師の好判断にも感謝しています。そうでなく、最初の病院で、手の施しようがないのでこのまま様子を見ましょうなどと言われていたら、もう少し死が先延ばしされていたに違いありません。このあたりが、運命の分かれ道、縁というものなのでしょう。私が入院を嫌う二つの理由。私が、 入院をできるだけ避けたいと思う理由は、二つあります。一つは、発達したと言われる今の医療ですが、かなり浅いところに限界があると考えていること。もう一つは、まだしばらくは、患者が中心の医療にはなり得ないだろうということです。これほど医学が発達したと言われているにもかかわらず、現実には、診断あれど治療法なし、の病気が圧倒的に多い。つまり、病名は付けられても、治らない、あるいは治せない病気が非常に多いということです。確かに近代医学は、感染症に対しては大きな貢献をしてきました。しかし、今病気の中心は、生活スタイル、生活習慣と密接な関係を持つ、いわゆる生活習慣病、慢性疾患に移行しています。うつる病気には完治がありますが、このようなうつらない病気には、原則として完治はありません。感染症中心の時代では、医療による疾病の治癒がそのまま健康の回復を意味していました。特に、若者の場合は、病気さえ治せば自動的に元通りの生活に復帰できたので、病気のみに着目し、病気さえ治せば、それでこと足りました。ところが、抵抗力、自然治癒力の衰えている高齢者の場合は、感染症であっても、だいぶ様相をことにします。高齢者の場合、臓器の機能が低下しているため、一つの内臓の故障が、容易に他の臓器に波及してしまいます。また、治療のための安静により、二次的な機能低下を起こすことも少なくありません。したがって、病気が治ったにもかかわらず、元の生活に戻れないことが、しばしば生じることになるのです。肺炎は治ったのに、安静が裏目に出て寝たきりになってしまったなどというのは、その典型です。また、肺炎が引き金になり、心臓や腎臓の予病が出て、退院できなくなってしまう場合もあります。高齢者の場合は、入院して病気が治ったとしても、病前の状態に戻って退院できるとは限らないのです。ましてや生活習慣病などの初めから完治のない病気では、一時的、緊急避難的に入院するのはいいですが、病状が落ち着けば早々に退院すべきです。病院は、生活の場たり得ないので、いつまでも居座るところではありません。本来、治療が行われたなら、その後の生活に向上があって叱るべきです。生活のレベルがダウンするなど論外のはずなのですが、これまでの入院治療は、病気しか眼中になく、その後の生活が視野に入っていませんでした。例えば、手術です。術後は、以前の状態より生活の中身が良くならなければならないはずです。もし、生活に支障が起こるようなら、何のために危険を冒してまで手術したのか、意味がありません。だから、手術は成功した。しかし、ボケてしまった。などというのでは、困るのです。手術はうまくいったのだから、寝たきりになろうが、ボケようが文句はないだろうというのは、もはや通用しません。かつて、肺結核患者に対して、ストレプトマイシンが注射され、大きな効果を発揮しました。しかし、副作用として難聴になり、不自由な生活を余儀なくされることもありました。それに対して、命が助かったのだから、耳の聞こえないのくらい我慢しろという風潮が支配的でした。しかし、現在では、そのようなことは許されなくなっています。また、入院したくないもう一つの理由は、患者が主人公の医療が行われていない、あるいは行われがたい実情にあることです。一時期不便を耐え忍べば、再び明るい未来が待っているのは若者の場合であり、高齢者では、必ずしもそういくとは限りません。ともかく、医療現場では、たとえ治せない疾病でも、治療最優先の論理が横行しています。つまり、そこには、患者も一人の生活者であるという視点が欠落し、社会的存在としての患者の都合、 事情などは、治療という名の前においては犠牲にして当然という、医療者の価値観が跋扈しているということです。確かに